表裏。今週のトークテーマ、表裏。テーマ提案者宮沢賢さんでございます。月曜担当菊野太郎が、これ火曜日ギリギリ水曜日に入っちゃうのかな、月曜日に配信できなかった菊野でございます。申し訳ございません。はい。まあいろいろあってね、あのね、これね、わかる人しかわかんないんだよね。いろいろあったので、水曜日配信することになっております。事情がわかってる人からしたら今の発言で超イラッとするんだよね。ごめんなさい。こういう言い方しかできません。そういう人なんです。ということで、表裏ということに関して話させていただきたいと思います。表裏一体って言うでしょ。まず僕一番最初に思ったのがこれなんだよね。で、表裏って聞いた時に、やっぱ人格のことが一番最初に出てきてて、例えば、あんなに人に優しく、どんな人とも仲良く心優しく接することができていたあの人が、まさか人を殺すなんて、そんな裏の側面も持っていたんだね、みたいな、ことってあるじゃない。よくニュースとかでもあるじゃない。なんか温厚そうな若者が急に刃物とかで人を殺しましたみたいな。ポッドキャストの場合若干タイムラグがあるから、リアルタイムの放送ではないから、だから状況によっては不謹慎になるのかもしれないんですけど、収録段階ではそういう問題っていう、そういうニュースっていうのがリアルタイムに大きいのはないから今は言いましたけど、本当は違うんだよ。そういう、裏表って二面性なんだよね。そういう、二面の話をしてると、ダメだと思うんだよ。二っていう数字が俺あんま好きじゃなくって、好きだよ、好きだけど、なんていうのかな、化学変化を起こさないっていうか、ほら、二人称までっていうのは特に何も発生しなくって、やっぱり、英語もそうだと思うんだけど、三人称になった時に、ほら、これね、今急に思いついたことなんだけど、三単元になった時に急に英語が難しくなるじゃないですか。アムとアーだけで単数複数も含めてうまく成り立っていたあの漢字が、三単元の三人称の単数になった時にisを使うし、三人称単数の時の現在時制の場合は一般動詞にね、S がついたり ES がついたり Y を I に変えて ES がついたりするじゃないですか。三人目っていうのが出てきた時に、やっぱりなんかより広さっていうか幅が生まれるんだと僕は思うんですよね。例えばこれって二次元とかでもそう、二次元っていうのはやっぱりほら表現に制限があるじゃない。でも3次元だと X 軸 Y 軸に対してもう一個 Z 軸ができることによって表現の幅が一気に広がるでしょ。これは表現の幅が一気に広がるとともに平面図形と空間図形で難易度が、俺の中では空間図形が圧倒的に難しいんだ。3次元になった瞬間にドッと何かがね増すんだよね、その感じ。だから表裏っていう二面っていうのは、二面って思った時に若干そこの疑いを持った方がいいよっていうのが僕が主張することなんで、だからそういう、例えばさっき言った事件みたいな、優しそうな子が実は人を殺す殺人鬼のような裏の側面も持っていたんじゃなくて、両方持ってたんですよ。そういう、なんていうの、そういう二つの人格を、両手で抱えてたっていう状況。片手で心優しい性格。もう片方の手で、そういう殺人鬼のような性格。で、両手で持っている状況に関しては表裏って言わないじゃない。いうことで、結局、裏表っていう、どっちがどっちってことじゃなくて、どっちもっていう風な考え方だし、本当に二つだけっていうところだったりとかするわけ。だからよく二重人格っていう言葉はよく使うけど、二重じゃないと思うんだよ。多重なんだよ。よく24人のビリー・ミリガンなんていう、ほらノンフィクションの小説がありますよね。有名ですよね。24人のビリー・ミリガン。多重人格者 なんですね。で、24人、23重人格。で、プラス自分が本当にいるっていう状況か。あ、だから24重人格か。っていう人がいて、まあ、本当に詳しく調べた、上下巻になってる文庫本も読んだんですけれども、なかなかインパクトのある小説で、で、かつ、よくテレビとかでもね、世界仰天ニュースとかで、ビリー・ミリガンに関する特集が数年おきに昔行われてるのが見て、あ、またビリー・ミリガンやってると思って、子供ながらにね、ビリー・ミリガンの24人っていうのがね、超インパクトあって、俺の中にも、何人か人いるんじゃないかなって時々思うよね。ないですか？まあ、インターネットの世界でこうやってハンドルネームで固定のいわゆる固定版ね、固定ハンドルネームを持って、ケクノ太郎としてもう7年もポッドキャストやってると、時々思うのが、リアルで動いてる自分の本名である自分と、ケクノ太郎っていう、まあ、表裏って言ったら簡単ですよね。表が本物の自分、裏がケクノ太郎っていう固定ハンドルネームの自分が違う人格を持ってるんじゃないかって思うことがあって、一緒だよ、一緒ですけどなんか違うのかなって、ケクノ太郎と名乗った瞬間に違う自分が出てくる感覚に陥るんですよね。落ちちゃうっていうだけであんま変わんないんだ、っていうのはないですかね。特に固定版でインターネット上動いているリスナーさんとかいらっしゃったら、その辺の共感してくれるのかなと思うんですけれども、まあリアルの友達とかとつながりがある感じのインターネットの活用の仕方をしている人たちだったら違うと思うんですけど、 Facebook で本名で動いてるとか、 Google プラスで、そういうつながりをリアルの人たちと持ってるとか、 LINE とかね、僕はケクノ太郎としてザ・ケックっていうホームページも持って、ツイッターやってポッドキャストもやっていろいろやらせてもらってるんで、だからこそリアルの自分とそうじゃないケクノ太郎としての自分が裏表あるように時々感じることがある。演じてないんですけどね。ただやはり時としてやっぱりリアルの世界でも演じるっていうことがあって、例えばアルバイトなんかやっぱりそうだと思うんですけれども、これどこの業界でもやっぱりアルバイトしてる時の自分ってどこかかしか演じてると思うんです。例えばコンビニとかで、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、どこどこ、いらっしゃいませ、セイコーマートへようこそとかなんでセイコーマートなのかわかんないですけど、いらっしゃいませ、こんにちは、クラブカードお持ちでしょうかとかって聞いてる時の自分と、ああまた今日五校まである、マジであるいわって言ってる時の自分って違うと思うんだよね。っていうことを考えた時に、僕時々思うのが、そういうコンビニの店員さんとか、あとまあ結構若い人がバイト、若い可愛い女の子がバイトしてる場所として、僕パン屋さんがあると思うんですけど、パン屋さんの女の子ってやっぱり結構ムスッとした表情で、なんかアンパンとかクリームパンとか俺が選んできたパンを見て、そのパンの種類だけで値段が適切にちゃんと丸暗記できてる感じが素晴らしいなと思うんですけど、まあどうでもいいや。ムスッとしながらさ、あ、袋いりますかとか言って、いやいいですとか言うんですけど、この子が家ではどういう生活してんだろうなとか、月世話だし変態だよ、僕は変態ですけど、なんかこの子は、バイトが終わった時に、終わった嬉しいって思うのか、その時にどういう顔するんだろうなとか、多分この子可愛いから彼氏いるんだろうな、彼氏の前ではどういう笑顔をするんだろうな、俺にありがとうございました、またお越しくださいませって言った時の笑顔よりももっと素敵な笑顔を彼氏には見せてるんだろうな。気持ち悪いよね、すいませんね。っていうことを考えた時に、結局自分がある人間がいて、その人間を見てるっていうのが、例えば付き合いが長かったとしても、その人の本当に一部分しか見てないんだなっていうのはやっぱり感じるんですよね。塾での仕事もやっぱりそうで、僕自身がそうなんだよね。塾で、ケクノ先生として演じてる自分、演じてないんだけど、ケクノ先生として動いてる時の自分と、こうやって、ケクノ太郎として、ポッドキャスターとして話してる時の自分と、 あと普通の学生として大学で講義受けてる時の自分と友達同士で食べてる時の自分で若干違うんだよね。あのどれがどれで演じてます、明確な区分けがありますってわけでは全然ないんですけど、あのよくわかるんだよ。あのバイトが終わった瞬間に先生モードが別に意識してないんだけど一気にスッと抜ける時があって、あのスイッチがあるわけでもないんだよね。こうフェードインフェードアウトの感じ、じわじわと先生モードになるし、じわじわとあの一般人モードに戻るんですけど、その感じなんですよね。だから裏表のスイッチ形式ではないんですよね。オンオフじゃないんですよ。これ共感してくれる人が多分いると思うんですけどね。これね、就職活動の時なんかも結構あの就活したての時だから、ちょうど去年の今頃とか、まだ雪解ける前の去年ぐらいかな、まだ年度が変わる前ぐらい、3月とか2月とかの就活の時とかは、やっぱり面接とか一次採用の、一次その試験とかの時に行った時に、やっぱり一就活生としての自分っていうのをやっぱり演じるし、面接ってなったらやっぱりケグノ太郎さんよろしくお願いします、よろしくお願いいたしますみたいな感じになって、やっぱり演じたくなったんだよね。で、そこはやっぱりなんか俺の中でスイッチはあったんだけど、その試験会場、その面接会場から出た時にすぐにふわっとこう抜け出したんだよ、自分が。一般の単なる、まあ、スーツ着て装ってはいるけれども普通の大学生っていう自分にスッと戻っていく感覚があって、なんだろうな、演じた時ってやっぱすごくストレスに実はなっててっていう話なんですけど、だからで極力僕はあんまり演じないようにしてるんですよね。演じたら相当自分に対して負荷がかかるし、自分自身に嘘をついてるような気がするんで、あとまあうまく長期間嘘をつけるほど自分自身に対してそんなに信頼してないし、嘘がうまくないっていうのもあるんですけど、だから極力は、まあ、このケクノの世界、そのネット上のケクノ太郎としての存在もリアルの自分も極力ニアリーイコールな感じ、言えない情報は言わないですけど、ほぼ一緒ですね。そのつもりで喋ってます。だから塾の先生としてやってる時も極力自分のキャラっていうのを演じてないけど、自分がやりたいようにやってはいます。なんかこうあらなき、こういう存在でなければならないとか、こうあるべきだってこう自分という存在をこう、なんていうの、先生っていうのを定義した瞬間にそこから抜け出せなくなる感覚っていうのが、出てくるので、だから選択肢っていうのは常に、本物の自分がいて、そもそも本物の自分ってなんだって話だけど、ベース核となる自分がいて、でその他にもう一人自分がいるんじゃなくて他にもいっぱいいるっていう、話なんですよね。で最近ね、YouTube でとある代々木ゼミナールの英語の先生で西教授先生っていうのが有名な、本当に有名な、予備校業界では多分絶対有名だと思うんですけど、よゼミの西教授先生っていう先生がいて、僕も現役の時ちょっとだけなんですけどお世話になって、サテライトでね、サテラインでお世話になって、で英語の授業ね、センターの講座でお世話になったんですけど、YouTube で西教授って調べると、西先生のなんかね、英語の授業じゃなくて、あれどこだったっけな、立教だったっけな、リッツだったっけな、確か立教だと思うんですけど、立教で行われた大学生対象かな、あと浪人生とか受験生もいる対象だと思うんですけど、講座があって、その中で聞いた話なんですけど、玉埃りカビっていうカビがいるんですよね。玉埃りカビってのは個人っていうものを超越してて、なんていうの、その世界、こうカビだから生きたり死んだりしますけど、環境によってね。で、この環境自分一人ではもう生きることができないって思うと、なんと驚き、他の タマホコリカビ3匹とか4匹とか5匹とかと一気にグワッと合体して、新たな一つの個体になるんですって。つまり1たす1たす1たす1たす1は5じゃなくて1たす1たす1たす1たす1は1なんですよ。その全部が4つのタマホコリカビがグワーッと集まって4つが集まってイコール4じゃないんです、イコール1なんですよ。1たす1は2っていう単純な世界じゃなくて1たす1がそれでもまた新しい個体として1になるっていう。で、そういう、よりね、4つが合わせて新たな1になってその環境で生きていくっていう話で、その環境でもういいやっていう風になったら、そのでっかな1からまた複数の個体に分かれていく。で、その複数の個体に分かれたっていうのは前に合体した時の自分とはもう違ってまた新たな個体っていうのが生まれていくっていう感覚。どうですかこれ。まあ、僕たちはカビじゃないですよ。僕たちは人間ですけど、ただまあ、よくこれ倫理の問題とかでもありますよね。義足とか義手っていうのかな、手とかの機械で操るやつね。それは自分の手と言えるのかどうか問題。自分の手って何ですかって考えると、皮膚があってとかね、いろいろ考えることがあると思うんですけど、例えば脳からの信号で操れるかどうかとかね、あると思うんですけど、脳からの信号とかで自分で操れるからといって、例えば義手だったり義足は分かんないですけど、自分の基本的にある程度思うがままのように操れるっていうことで言うのであれば、その義手義足っていうのも本当に自分のものだって言えますかとかっていう、話があったりとかして、なかなかねそういうところってはいともいいえとも言えないすごいグレーなゾーンっていうのがあるわけですよね。でそういうグレーゾーンに関して考える時っていうのがやっぱり面白くって、イエスとは言い切れないでもノーとも言い切れないっていう、世界がどこかには必ずあって、そのタマホコリカビの例もそうですけど、まあそうやって前いた自分っていうのと今いるその個体っていうのが全然違う形になるっていうことがあってって、なんていうのかな、皮膚ってなんていうの、皮膚って建物のイメージでいくと壁じゃないんですよ。ね、これ生物の授業でやったかな、なんか浸透圧とかってやりましたわかんのかな、なんていうの、浸透圧みたいな感じで家で言えば全開になってる窓みたいなもんです。だから原子レベル分子レベルで見たら全然筒抜けなんですよね。だからもうこれ音声が18分経ってますけど、18分前喋り始めた時の僕と今もうこうやって喋り始めて18分経ってる僕っていうのは前いた僕の存在とは若干変わってるっていう話。まあ、よく言うじゃないですか、3年何年だ半年とかでほらなんか表面の細胞が変わるとか、3年経ったら体中の骨が3年前の自分とは全部、リフレッシュされて実は全部変わってますよ、だから時の自分の皮膚っていうのは全部もうなくなってますよみたいなあるじゃないですか。わかります、これ聞いたことある人はわかると思うんですけど、体は常に循環しているもので、皮膚のその汚れだとか赤とかで、自分の皮膚だとか骨とかも循環によってだんだん新しい組織に変わっていくことで、例えばある程度の周期で、骨がもう何年前の自分とは全然違うものです。見た目全く変わってないですけれども、半年とかでもう体の皮膚の何分の1は違う、もう時とは違うんだっていう話。だからそれで知識とかも何でもそうで、僕のこの番組をもう19分半聞いてくださっている皆様っていうのは聞き始める前のあなたとはもうすでに違う存在なんですねという話を聞いた時に感動したんですよね。だからまあ、物事っていうのはそう簡単に裏表で割り切ることのできない、あなた自身がもうあなたっていうのがもう本当に自分っていうものを定義できないっていう、定義はできるんだけど自分っていうこの決まりきった存在ではないっていう、常に変化をしていってるっていう あの話で僕は解釈はしたというか、西先生がそのまま言ってたと思うんですけど、そうやって自分自身が変化していくっていうことに関してね、あのゆっくり変化していくってことに関して、分かっていかないといけないよねっていう話 と、今の社会問題である、あのインターネットとかの問題もそうですけれども、あの急速なグローバル化っていう、その急に変わるっていうのが、どれだけあのまずいことなのか、ゆっくり変わるっていうのはいいけど急に変わるっていうのが、どれだけ危険なことなのか、あの今までの人類の歴史とかから考えてどれだけまずいことなのかっていうのをすごく分かりやすく話して、分かりやすくはないな、あのめちゃくちゃ抽象的な話なんで、あの僕ね3回聞いたけど未だによく分かってないんですけど、好きなエピソードでしたので、ぜひあの皆さん西教授で調べていただければと思います。はい、別にそんな宣伝をしたくて話してるわけじゃなかったんですけど、表と裏では割り切れないこともまあありますよねということを話したかった、感じでした。以上でございます。じゃあ終わりますか。はい、以上です。西暦2013年12月の2日に配信する予定だったやつの歯切れが悪いね。はい、でも一応言います。 Pod 90s